長与町と長崎県連携企画定住促進のための事業紹介。長与町では県と連携して定住促進施策に取り組んでいます。住民の皆様にも該当する事業があるかもしれません。各種の定住促進事業をぜひご活用ください。頑張ろうとする君へ、長崎エールのロゴがあります。長与からエールを。長崎エールはこちらからと QR コードがあります。移住相談窓口や相談会での対面相談はもちろん、電話やメール、Zoom を使ったオンラインでの相談も随時受け付けています。長与町での暮らしや子育て環境、健康づくりなどご自身のライフステージに応じた悩み事をご相談ください。住みたい町よ長与移住応援ブックの表紙が掲載されています。詳しくはこちらと QR コードがあります。支援金、予算がなくなり次第終了します。配給はできません。長与町移住支援金、東京圏から長与町へ移住された方へ支援金を交付します。世帯100万円、子育て加算1人につき30万円、単身60万円。移住支援金のパンフレットがあります。詳しくはこちらへと QR コードがあります。長与町子育て世帯移住支援補助金、長崎県外から長与町へ移住された子育て世帯、中学生以下の世帯員がいる世帯に支援金を交付します。35万円。長与町子育て世帯移住支援補助金のパンフレットがあります。詳しくはこちらからと QR コードがあります。仕事探し、長崎県の事業、長崎移住サポートセンター。移住サポートの中で最も力を入れているのが就職・転職支援です。専任の担当者が就職・転職までをサポートします。長崎移住ナビ QR コードがあります。長崎県内就職応援サイト N ナビ、企業情報や求人、イベント、セミナーの情報をメールでお知らせします。県内企業の約2500件が登録されており、ご本人だけでなく就職活動を行うお子様がいる保護者の皆様も登録できます。 N ナビ QR コードがあります。学生の就職支援、長崎県の事業、就職活動の旅費支援金、県外の大学生等が就職活動のために長崎県内を訪問する際の旅費、宿泊費を助成します。お子様やお知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひ制度の活用をご紹介ください。補助上限、北海道・東北4万円、関東・中部3万円、近畿・中国・四国・沖縄2万円、九州1万円。詳しくはこちら、 QR コードがあります。就活旅費支援金のパンフレットがあります。産業人材育成奨学金返済アシスト事業、長崎県内に就職される方の奨学金返済を支援します。奨学金返済額の2分の1、最大150万円。なお、例年12月頃に募集しています。詳しくはこちら、QR コードがあります。奨学金返済支援のパンフレットがあります。お問い合わせ、長崎県、相談窓口、新卒の方は、キャリアコーディネーター、経験豊富な就職支援スタッフが、長崎県内で働きたい学生の皆さんをサポートします。お近くの相談窓口にお気軽にお問い合わせください。 長崎ほか、長崎県若者定着化、長崎県長崎市尾上町 3-1 長崎県庁5階、電話095-895-2732、メール n.syukate@perf.nagasaki.lg.jp。 QR コードがあります。福岡、長崎 UI ターン就職支援センター。福岡県福岡市中央区西中洲 6-27 18新和銀行福岡ビル5階、電話 080-8392-4936。 UI ターンに関する相談も受け付けています。メール nagasaki-uitern-perf@nagasaki.lg.jp。 QR コードがあります。一般の方は、長崎、長崎県人材活躍支援センター。長崎県内で働きたい方の仕事選びや就職活動を応援します。U ターン就職相談も受け付けます。電話 095-843-6642、 メール mail-d-fresotan@freshworkmail.jp。 QR コードがあります。長崎東京ほか、長崎移住サポートセンター。仕事や住まいなど、UI ターンに関するさまざまな相談を受け付けています。電話 095-894-3581、 メール iju@perf.nagasaki.lg.jp。 QR コードがあります。ウェブ SNS、長崎エール、長崎の暮らしや働く魅力を発信、県内で働く先輩インタビューなども掲載しています。ウェブ、ツイッター、インスタグラム、それぞれの QR コードがあります。長与町、長与町役場政策企画課、電話 801-5661、 メール kikaku@nagayo.jp。 なお、各種支援については要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。長崎県立大学、長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介ナンバー19。グローバル化する社会におけるメディア文化研究、国際社会学部国際社会学科吉光正恵。吉光先生の写真があります。インターネットやソーシャルメディア、スマートフォンなどの普及は世界中のメディア文化を手軽に楽しむことを可能にしました。現代では好きなメディア作品の感動や自分なりのライフスタイルを発信し、世界中の人々と共有することが可能になっています。私自身は現代の女性たちがメディア作品や文化商品を利用して個性的で新しい遊びや楽しみを作り出し、国や地域を超えたネットワークを作り上げていることに関心を持ち、研究活動を行ってきました。これまでの代表的な成果としては、日本のかわいい文化、 J-POP や K-POP といったポピュラー音楽を好む女性たちのファン文化に関する研究があります。これらが多様な国や地域に住む若者たちの間で共有され相互に影響を与え合っていることを社会調査の手法を用いて明らかにしてきました。私の研究室のテーマはメディア文化研究です。2年次の基礎演習ではメディア文化研究の出読書をもとにドラマや映画、音楽やファッションといったメディア作品や文化商品に関する研究視点を学びます。そしてそこから得た視点をもとに学生それぞれが興味を持っている対象について研究発表を行い議論します。3年次の専門演習では学生ごとの問題関心に基づいて社会調査を行い収集したデータを分析します。集大成として4年次に卒業論文を執筆します。3年次や4年次には交換留学やインターンシップ、交流事業や研究活動などでアメリカやカナダ、タイ、韓国、中国などに滞在する学生もいます。そこで獲得した語学力や経験を生かして海外と日本との比較研究を行う場合もあります。このように私の研究室ではグローバル化する社会におけるメディア文化を研究することで自分自身の興味関心や楽しさを大事にしつつも現実社会を冷静に分析し社会貢献できる力を身につけるべく努めています。先生の代表的な著作物ポスト可愛いの文化社会学の表紙の写真、基礎演習での研究発表と議論の様子の写真、卒業論文でのデータ分析、パソコンを使ってデータ分析をしている写真があります。